西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮
再発見。
再発見の再は彩り、豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、美味しいお酒にスイーツ、そんな西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私増井貴子。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお送りします。ちょっとずつ日が長くなってきたなぁなんて感じますよねってさっき話していたところなんですが、明日明後日はなんかぐっと暖かくなるそうですし、なんだか体調を整える大変だなっていう感じですが、さあ3連休にもなりますし、どうぞ楽しんでいただきたいと思いますが、さあ偶数月の第3金曜は酒ミュージアム博識記念酒造博物館の学芸員の皆さんに担当していただいています。こちらは日本にただ一つの日本酒と桜の博物館なんですよね。で今日は館長の壇上原沢さんをお迎えしました。館長
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。はい、ね、リスナーさんからのメッセージももう早速届いておりますので、はい、今日は堀内恵比寿コレクションをご紹介いただくということで、
そうなんです、
ね、楽しみにしております、はい、さあホルルンさんからのメッセージです。週明けに筋肉痛からのちょこっとぎっくり腰になり、お大丈夫ですか。
お大事にしてください、ね、
2日間自宅待機していた身には今日は空気冷たとなりましたが、なんとか復活。でもこれ明日からまた暖かくなると。
そうですね。
これ、この寒暖差がね、ちょっとやばいですよねって感じなんですが、ふと、あ、今日は金曜日、遅刻厳禁。再発見のタイトルを確認してみると、堀内恵比寿コレクションについてとありました。以前のコレクションの黄色いポスターにあった、私もエベスさんですの人形がとても印象的で、ポスターにパワーを感じました。え、そうだったんですね。
そうですね、あの、うん、前々回ぐらいだったのか、あの、黄色い、あの、地色にですね、はい、あの、エベスさんのあの、ご心臓ですね、あの、ちょっとあの面白いお姿のご心臓をポスターに、はいはい、取り上げて、まあ、そのエベス様に、うん、あの私たちの展覧会の宣伝部長を、まあ、務めていただいたというのがあるんですけれども。
なるほど。ちょっと見かけないエベスさんだったから、はい、んと思われた方に、はい、私もエベスさんです。
そうですね。でもそのポスターをすごくあの見てくださっていたというのがとても嬉しいです。はい、はい、ありがとうございます。
そして都の技、人形を彩る美しい装束、この展覧会もとても楽しみにしています。体調整えて恵比寿様の話題を拝聴してホコホコ気分で見に行きたいと思っていますということで、いただきました。
ぜひお待ちしております。ありがとうございます。
ね、節句の人形、都の技、人形を彩る美しい装束、はい、これが3月5日まで、ね、開催中でございますので、はいはい、これ の、 あのミュージアムトークは3月1日の日曜日の午後2時から。
今回は、あの、人形の装束、まあ、人形の着物もですね、はい、うん、たくさん、出ておりまして、華やかに展示を行っておりますので、はい、はい、3月1日は、はい、トークがございます。
ね、ホルルンさん、ぜひぜひお出かけいただきたいと思います。さあ、今日は、堀内恵比寿コレクションをご紹介いただくということなんですが、
はい、
これは、恵比寿さんのもありとあらゆるものを集めた堀内先生が、
はい、
持ってらしたものを。
そうですね。あの、こちらの博物館で、はい、今も恒例として、うん、あの、展示を行っておりまして、はい、まあ、堀内恵比寿コレクション展という展示をですね、毎年12月の、まあ、あの、頭ぐらいから1月の東海恵比寿の終わりぐらいにかけて、うん、はいはい、展示をしているという展覧会になっています。
もう市民の方には結構おなじみの、じゃあ、これは展覧会かもしれませんね。
そうですね。あの、うん、西宮はやはり東海恵比寿という、あの、まあ、西宮神社さんがありまして、まあ、恵比寿さんといえばというような、うんうん、あの門前町でもありますので、はい、まあ、そういうあの門前町の中にある私たちの博物館もですね、まあ、この展示をあのずっとまあ恒例で続けているということで、
はい
はい、まあ、ご存知の方も いらっしゃるのかなとは、はい、思います。
そもそもここに堀内恵比寿コレクションがあるということは、はい、なんかいろんなまあきっかけで始まったんだと思うんですが、
そうですね。
そもそもこの堀内さんでございますが、はい、そのあたりからちょっとご紹介いただけますか。はい、
そうですね。この堀内さんという、堀内清さんという、もう2009年に、はい、お亡くなりになっているんですけれども、西宮で生まれて、西宮で育ったお医者さんなんですね。はい、で、産婦人科のお医者さんだったんですけれども、うん、まあ、この方が、まあ、お医者さんをしながら、まあ、傍ら、恵比寿さんのものを、まあ、集めていった、そういうコレクションが、まあ、堀内恵比寿コレクションなんですけれども、はい、まあ、エベさんのものを、集めてみようかなという前に、うん、まあ、実は、郷土史家でもあったので、
ああ、なるほど。はい。
ですので、まあ、エビスコレクターとしてとても有名な方なんですけれども、まあ、郷土のものも集めたり、まあ、地域の風習のことについても、まあ、ご興味があったりですとか、もう持ってるものは、もう、エベさんのもの以外にもたくさんあって、まあ、それを、はい、全部こう集めるって、まあ、堀内恵比寿コレクションというふうに、まあ、呼んでるんですけれども。
ということは、もう、膨大な数のものがあると。
はい。大体、こちらの博物館で、収蔵しているもので、7000点ぐらいの。
すごいですね。
そうですね。ですので、まあ、恵比寿コレクションということなので、一番最初はやはり堀内先生も、まあ、恵比寿さんのものをどんどんとこう集めてということで、まあ、内容としてはもう恵比寿さんが描かれた、まあ、掛け軸ですとか、うん、浮世絵ですとか、先ほどホルルンさんがおっしゃっていただいた、はい、まあ、ご神像人形類ですね、うん、で、まあ、お皿、まあ、陶磁器に描かれた恵比寿さんのものもあれば、布切れですね、まあ、着物のようなものもありますし、ちょっと変わったところだとは、判札ですね。昔のお金ですね。
お金に恵比寿さんが描かれてたんですか？
はい、そういう、お金にもですね、恵比寿さんですとか、大黒さんですとか、うん、そういう、福の神が、すっているというのがあって、そういうところにも着目して、うん、ここにも恵比寿さんいるやないか、ということで、こう、集めてらっしゃって。
そうなんです、はい、でも、そもそも、なんで恵比寿さんを、集められたんですかね。
はいはい、それはですね、実は西宮神社さんの氏子で青年の、はい、若い方のですね、氏子青年会という若恵比寿会という会があるんですけれども、
だんじりの、ね、時にはもう大活躍なさるメンバーの方たちですよね。
その若恵比寿会が昭和38年にできるんですね、うんうん、
昭和38年、
はい、でその昭和38年に、うん、その若恵比寿会ができた時に堀内先生が初代の会長に、はい、就任するということになりまして。
そうだったんですか、
はい、で、まあ、堀内先生は、うん、まあ、その初代会長に就任した時に、うん、なんかちょっと恵比寿さんのものを集めてみようかなというふうに思ったっていうことが、まあ、集めるきっかけになったというところなんです。
そうなんですか。
はい、でその、まあ、初代その会長になった時、先生実は39歳でして、
ええ、
で、まあ、翌年40歳になるので、はい、まあ、40歳になるとですね、もう若者じゃないということで、
そうなんですか。
会長としてはもう本当に1年間だったんですけれども、うん、
はい、
はい、先生曰く若者ちゃうと言われてクビになりましたというふうにこうよくおっしゃってたんですけれども、
まあそういうのをね、標榜してらっしゃる団体の他にもありますから、はい、そうなんです。若者ちゃうんですか。は
い、若者ちゃうと言われてクビになりましたということなんですけれども、はいはい、まあ、とにかくまあその会長になったということをですね、うん、きっかけに、まあ、自分は西宮神社の氏子でもあるので、うん、やはりその神社さんで祀られている恵比寿さんという神様がどういう神様なのかというようなことに、うん、やはり興味があって、そこをきっかけに、まあ、どんどん集めていくということになるんですね、
う
ん、
そうなんですか、はい、ね、そのおかげで我々は恵比寿さんのことをいろいろ知ることができて、ね、
はいはい、
ね、もう本当になんかこう いろんなところに散逸しているものをこう集めて一堂でボンと見せていただけるというのは本当にありがたいことですよね。
そうですね。ですので、うん、先生やはりお医者さんをされてて、まあ、地方に行かれる、まあ、学会なんかで地方に行かれるようなこともありますので、まあ、そういったところで行かれた時に、まあ、骨董屋さんを回ってまあ、エベスさんのものをこう集めていく、まあ、時にはですね、はい、その一回見たエベスさんが忘れられず、うん、もうまた駆けつけていくですとか、その時にお金持ってなかったから一回帰ってもう一回お金持っていくですとか、
はい、
やはりコレクターの方のお気持ちというのは先生自身もおっしゃってるんですけれども、執念を持って集めるみたいなことを書かれてるんですね。ですからもうこれって決めたらすごく先生自身多趣味な方だったんですけれども、うん、もうそのこれと決めたらもうエベスさんのものを集める。でエベスさんのものを集めていくとやはり七福神のお一人の神様でもありますので、他の神様のものも集まってくるんですね。で、まあ、福の神、まあ、全体的に言うと、まあ、福の神のコレクションにはなるんですけれども、
うん、
やはり堀内先生の中でエベスさんというのが頭にあって、まあ、例えば恵比寿大黒セットになっているお人形があって、
はい、
で、まあ、うちの館の、博物館の中には恵比寿さんの人形しかないんですね、
うん、
で大黒さん の, ものが、まあ、その骨董屋さんで先生大黒さんもセットであるんですけどってこうお手紙が残ってるんですね、だけど堀地先生はいや今回は恵比寿さんだけにしときますと言って、まあ、大黒さんのものは、はい、求められなかった。まあ、セットものなので、後から考えたら、いや、セットで求めてくれていたらというふうには、ちょっとこう、
そうですよね、はい、思うんですけど。お店の方も、半分だけですかみたいな、ちょっと困られたかもしれないですね。
そうですね。ま
あ、でも、それぐらいやっぱり、エベスさんっていうのが、
ね、エベスさんという、
ね、心の中を、は
い、お気持ちが、
占めてたということなんでしょうけれども。でも、エベスさんだけじゃなくて、他の分野にもね、いろいろなものを、
そうですね。
集めてらしたっていうのは。
そうですね。郷土資料というのが、やはり西宮文化協会という会が、はい、まあ、もともと西宮士団会という会が大正時代に、発足して、で、まあ、それが、戦後、昭和22年に西宮文化協会という会に、はい、なっていくんですけれども、堀内先生もやはり、できた時に西宮文化協会に入られてるんですね。
うん、そうなんですか、はい。西宮文化協会のお話は、はい、去年の暮れでしたっけね、森田さんに来ていただいて、いろいろ伺ったんですが、まあ、そうそうたるメンバー、そして、とってもやっぱり西宮を愛して西宮をね、はい、広くご研究もしたいというような方がいっぱい集まってらっしゃるってお話を伺ったんですが、じゃあ堀内先生もメンバーでらしたんですね、
はい、そうですね、やはり恵比寿コレクターになる前のその、うんうん、何もなかったかというとやはり郷土にとても興味があって、はい、でその、まあ、お小さい頃にですね西宮神社のその赤門のところで、うん、こう古い土器が見つかって、うん、でそれを、まあ、目にしたということが歴史に興味を持つというきっかけになったというふうにお話をされてたんですけれども、代々やはり堀内先生のお家というのはお医者さんをされていた尼崎の範囲を勤められていたお家に、まあ、先生生まれますので、
はい、
お家にも古いものがあったでしょうし、まあ、古いものの興味というのがあって、
はい、
でまあ、そういう発掘されたその小さな土器というのを目にしたことで、
うん、
歴史の興味というのもこう芽生えて、うん、まあ、その西宮のその郷土、まあ、郷土愛というのが非常に強かったお方だったので。
あ、そうだったんですか、はい、なんか甲子園球場と同い年で、
うん、そうなんです。私堀内先生に初めてお会いした時に、はい、わしはなみたいな感じで甲子園球場と同じなんやみたいなことを
阪神ファンでらしたのかな
阪神ファンでも、はい、
いらっしゃいました、はい、あ、そうです。じゃあ若い頃は野球もなさってたのかなとか思うんですけど、
はい、
野球よりラグビーだったんですって。
そうなんです。先生は、はい、ラグビーをされていて、でも小さい頃からやはり運動がとても、はい、お得意で、
うん、
小さい頃によく健康有料児であるみたいなその症状が、
まあ、
はい、そういったものも全部こうスクラップで置いてらっしゃるんですけれども、はい、ラグビーで神戸一中という兵庫県の、
はいはい、今の神戸高校ですよね。
そうですね、
はい、
の中 の, そのラグビー部で、うん、はい、活躍をされていたということで、
すごいですね。じゃあ体格も良くてらして、
はい、
でさっきちょっとね写真を見せていただいたんですが、はい、堀内先生の、はい、まあ、めちゃめちゃふくふくしいお顔というか、なんかエベスさんみたいな方ですね
そうですね、もう本当に堀内先生生前お会いされた方は皆さん堀内先生のことをもうエベスさんの顔というふうに、はい、おっしゃってまして、本当にエベスさんに似ているからエベスさんがお好きになってエベスさんのものを集めたのか、それともエベスさんを集めているからこんなにやっぱりエベスさんの顔になったのかみたいなお話をねよく
本当にどっちなんでしょうね、
はい、どっちなんだっていう、本当に福耳でとってもエベスさんによく、はい、似てらっしゃった先生でしたね。
ねえ、なんか本当にハッピーな人生を多分ね送られたんじゃないかななんて思ったりするんですけれども、なんかコレクションにね囲まれたお写真ってもうめちゃくちゃ嬉しそうな顔してらっしゃいますし。
そうですね。本当に江部さんのものを集めていると、やはりどのコレクターの方にも同じことが言えると思うんですけれども、はい、やはりこう市なんかにお寺で開かれる市なんかに行かれると、あ、先生江部さんのもの入ってますよですとかそういうお声かけされるんですね。
なるほどね。
でその時に先生が心がけてたことは、絶対にねぎらないみたいなことをおっしゃってて、はい、でねぎるとですね、次声かけてくれなくなるので、
でもあまりにたくさん集めてらっしゃるからお安ければお安いほどいいのかなとか思ったりもしますけど、
なんかちょっとおまけしてみたいな、ね、気持ちになりますよね。なるんですけれども、まあ、そこでもしねぎってしまうと、今度いいものがあってもあの人ねぎってっていうふうに思われるといいものが来なくなってしまうので、ねぎらないということを握らないんだみたいなお話をよく、はい、されていらっしゃいましたね。
それもある意味買い物のコツかもしれませんね。いつもいつも値切ってたらそれこそもう ね声かけてくれなくなっちゃうかもしれないし、はい、でもまあ、お医者様というね、はい、お仕事柄、まあ、でとても裕福な生まれだったということもあるんですが、結構本当にすごい財力がないとここまでのコレクションはとかって思ったりするんですけれども、
そうですね。でも先生自身はですね、やはりご自分でそういう医学博士という学位をこう取っていくですとか、はい、西宮から外に出てですね、まあ、徳島県に行かれたり、はい、和歌山の無医村に行かれたりですとか、あと外国航路 うん、船のお医者さんですね、はい、繊維ですね、繊維にもこうなって、南米の方に行かれたりですとか、はい、あとニューヨークの方に行かれたりですとか、まあ、外国航路でこうずっとこう回ってという、そういうふうなこともされてきたというのがありまして、実は写真も趣味だったので、そういう昭和20年代の終わりから30年にかけてのそういう外国の写真なんかもたくさん残されていて、とても興味深いですよね。そういう外国のその当時の写真なんかもたくさん残されているので、
うん、そういうのは拝見する機会はどうなんですか、設けてはいただけないんですかね。
やはりこの、その12月の終わりから1月というと、やはり皆さん、うん、まあ、東海ビスもありますし、うん、西宮に来られる方っていうのは、やはり服を求めてっていうところで、服の神のその資料が中心になるんですけれども、うんうん、数年前には堀内先生が集められた絵はがきの展示なんかも、
はい
はい、共同のその絵はがきですね、古い100年前ぐらいの、まあ、西宮の絵はがきですとか、そういう絵はがき展示もしたことがありまして、うん、
はい、
あと南天坊さんという開成寺にいらっしゃった、はい、禅宗のお坊さんの書なんかもたくさん、
はい、
コレクションの中にはございますので、そういう展示もしたことがあるんですね、
はい、
でやはりこのたくさんこの集めて、その堀内さんが集めたいろいろなものをですね、
うん、
今後またちょっと別の機会に、
ね、
はい、ぜひ見ていただければなというのは、ね、はい、ちょっと考えていますね。
なんかそう一般に例えば求められるような、その例えば本音とか、はい、なんかそういうものとかっていうのはあんまり出してではいらっしゃらないんですかね。
あ、本も何冊か出されていまして、うん、そういう西宮文化協会 に入られて、で実はあの西宮文化というあの文化協会の機関誌を堀内先生あの昭和38年から平成8年までご自分がまあ編集するというそういったこともされてらっしゃったんですけれども。
そうなんですか。
はい、でそういう、まあ、西宮文化というあのそういう機関誌の中に、うん、まああの取材をしたりですとか、はい、いろんな方のお話を聞いたり、うん、あと、まあ、いろんな写真を見つけたり、まあ、遺跡なんかもこうあの石碑なんかもこう見つけたりという中で、うんうんうん、古い西宮の写真なんかを集めて、まあ、西宮の古い写真のそういうあの写真集をこうご自分で、まあ、出版されたりですとか、あとあのそういう、まあ、古いあのお年寄りの方 に、うん、昔の西宮ってどんなんだったんだろうかみたいな取材をたくさんされたということで、
はい、
あの一般に売る、まあ、非売品として一般に売ってた本ではないんですけれども、西宮の方言を集めたあの本をあの
方言、
はい、出されたりですとか、
いわゆる西宮弁みたいなものですか。
そうですね、西宮弁っていう
あるんですか。
あの先生自身もその西宮 の、 そのオリジナル の、 あの言葉というのはそんなに多くない、少なかったみたいなことはそ の、 あの本をあの出して、あの西宮で弁ってあるんですかみたいなお話を聞いたときに、うんうんうん、あまり西宮ってそういう西宮独特の言葉ってないんだけど、うん、その言葉と言葉の間になというのを入れるっていうのが西宮オリジナルかなみたいなお話はされてたんですね。
言葉と言葉の間になを入れる、
はいは
い、例えばどういう使い方ですか。例えば
石を投げつけるっていう言葉で、はい、方言で石をかっけるっていうふうに、こう、石を投げるっていうのを、はい、方言で石をかっけるっていうふうに、はい、という言葉が、はい、あの、まあ、この地域全体にある、まあ、採取してるんですけれども、
はい、
西宮の場合は、石なかつける、石なかっけるっていうふうに、その石、石をかっけるっていう、お、を、うん、あの、な、に、あの、なに変えてるっていうんですね。だからまあ言葉と言葉の間にそういうなという言葉を入れるというようなことをおっしゃってたり、
はい、
あとまあうんうんとかっていう相づちを、はい、あのおいやと言ったり
え、そうなんですか。
おいやおいやって言うんでしょうかね。ちょっとどういう発音なのかなんですけど、
掛け声みたいな感じでなんか、はい、あれで、あ、そうなんですか。
なあっていうのをないやって言ったり、まあ、その言葉と言葉のその会話の中でこう出てくるそのうんうんって言ったり、あーって言ったりするような言葉で、まあおいやとかないやっていう言葉があるというのが、まあ西宮独特なのかなみたいなお話を、
はい、そうなんですか、はい、まあ、神戸弁なんかだとね、何ストーンとかっていうようなね、あれはまだ、はい、あの有名で我々でも知ってますけど、おいやとかな、
ないや
あないや、いや、そうなんですか
っていうようなことをですね、うんうんうん、あのでこの、まあ、方言集をまとめられたのも昭和50年で、まあ、20年から30年ぐらいかけて、うん、まあ、あのちょっとずつこう聞いたらノートに書いていってというようなことを、はい、うん、あの残されてますので、まあ、その、まあ、時代、まあ、昭和50年よりも前のその20年、うん、30年というと本当にあの古い時代の
ね、
あのお年の方にお聞きしてっていう。
そうでしょうね、はい、今は本当にあの貴重な、はい、それはあの聞き書きというか、
そうですね、
になってますよね。やっぱりあのいろんな方が郷土史家として、はい、あのいろいろな分野でいろんなものを集めてらっしゃるっていうのは、はい、やっぱりあの本当にいろんな意味でものすごい財産になってるんですね、そのエリア、 そうですね、その市、
あの、その町の、本当にこの町オリジナルのものっていうのは、まあ、どこの町でもそのオリジナルのものありますけれども、うん、やっぱ西宮のオリジナル、西宮の歴史っていう、そういう意味で言うと本当に西宮文化協会に、うん、入られてあの活動されていたということが、そういう古い写真にこう目を向けていく、今はもう 西宮はやはり空襲でたくさん被害を受けていますので、そういう今はなくなってしまったそういう風景の写真を集めていこうというような、うん、考えになったりですとか、うん、そういう方言を集めたりですとか、うん、あと先生のライフワークでもあった、はい、医学ですね、お医者さんですので、それも文化協会に入った時にあなたはお医者さんなんだから、うん、その医者のこの郷土のお医者さんの歴史とか郷土のその医学の歴史っていうのを調べてみてはどうなのかなってあなたにしかできないことじゃないんですか、うん、っていうようなことの声かけがあって、そこからそういう郷土のお医者さんのことについて、まあ、ご自分の、家系もやはり自分のその堀内家というお家も母方の堀内先生のお母さん側の方もやはりお医者さんをされていましたので、そういうご自分のルーツを調べるっていうことにもなりますし、郷土のそういう医学のそういうどういうふうな歩みをしてきたのかというのもやはり本にまとめて、はい、兵庫医師三宝ですとか、医師というのはお医者さんの歴史の師ですね、はいはい、西宮医師というようなそういう本も残されていますね。
貴重なね、それも記録ですよね。そうかと思えばものすごくプライベートな、はい、ご自分の家庭内のこともいろいろとね書き残してらっしゃるんですよね。
そうですね、うん、それは風習というところで、興味がとてもあったお話を、まあ、自分の思い出話の中にこう、たくさん、まあ、残されているんですけれども、はい、その中でお正月の風景ということで、うん、
はい
はい、残されている文章がありまして、お正月に1月1日にですね、うん、まず目が覚めた時に、はい、堀内先生は幼い頃ある決まり事があったんですね、
う
ん、
決まり事、
はいはい、それはですね、朝起きた時の第一声が、うん、おっと福かたげたという言葉だったって書いてるんですね、
はい、
でそれはですね、その目覚めた時に、はい、あくびしてもいかんと、はあ、でなんかあとかうとか言うてもダメやと、はい、まずこのおっと福かたげたという言葉を言って、で、はあ、枕を肩に担ぐ、
枕、
はい、
はい、
かたげたっていうのは、まあ、担ぐという、
はいはいはい、
ことですね、はい、と、まあ、起き上がって言葉を言って枕を担ぐっていうのが、うん、お正月のその1月1日まず起きた時にすることやったと
は
って書いてるんですね、書き残されていて、で幼い頃はこれを一番に言うっていうのが、うん、やっぱりちょっと恥ずかしい
確かにね、
はい、うん、でこう目覚めても、まあ、隣に寝てる、まあ、ご兄弟が誰か言わないかな、第一声言わないかなと困ってこう伺うと、でそれで、まあ、そうこうしているうちに、まあ、みんな兄弟を来て、まあ、この第一声を言って、
うん、みんなが言うんですか、
はい、ということをしてきたと。
なるほど。いやいや、堀内家のプライベートなその歴史なのかもしれませんが、はい、そこからでも市内のいろんなことまで、まあ、いろいろとコレクションをなさって、ね、今に残してくださっているという、うん、そんな堀内先生についてまた後半も、
はい、
ぜひよろしくお願いいたします。桜
西宮再発見。今日は酒ミュージアム博士課記念酒造博物館の館長の壇上原沙和さんにお話を伺っています。堀内恵比寿コレクションということで、これちょうどお正月にね、はい、毎年、やってらっしゃるコレクション展なんですけれども、その恵比寿さんに関連のものをすべて集められたのが堀内清先生という、はい、でもうちょっと堀内先生のプライベートな、はい、歴史をなんか面白いエピソードもいっぱいお持ちなんですよね。
そうですね、うん、たくさん、まあ、なんか文章をねちょっと残されてるんですけれども、はい、面白いものといえば、うん、その堀内先生のお父様ですね、
はい、
お医者さんされてて、うん、くまりさんというふうにおっしゃった、はい、くまり先生がいらっしゃったんですけど、くまり先生のその、まあ、右の耳たぶの後ろに、うん、こうちょっとうずらの卵ぐらいのこぶがあったんだそうです、はい、
うん、
で堀内先生、まあ、そのご自分のお父様のそのうずらの卵ぐらいのこぶを見るたびにですね、うん、まあ、ご自分もお医者さんなので 切り取ってはどうなのかなというふうにこうちょっと思ってて、どんな風になってるのかなってすごい興味があったそうなんですね。で一回だけ、はい、そのお父さんコブ触らせてくださいって、
はいはい、
あのいつもまあ敬語でお話しされるので、
はい、はい、
あの触らせてくださいっていうふうにこう言ってちょっと触らせてもらったら、うん、すごく柔らかかった。だそうなんですよ。もうなんか空気が入ってるのか、ものすごく柔らかくて、
うん、
で、まあ、ちょっと不思議そうな顔をしてたら、まあ、お父様の方がですね、おそらく、それをこう感じ取って、まあ、これは福のコブと言って、これがあるから幸せに暮らせるんやっていうふうにこうお答えになったそうなんですね。で、まあ、先生はですね、コブってそんな魔力があるのかと思って、もう驚愕したというふうなことを書かれていて、
うん、
で、まあ、それがあるから、こう残しておいたんだな、みたいな。あのお話を書いてて、うん、でまあ、堀内先生自身もですね、先ほどお話ししたの福耳でしたので、
ね、
はい、やはりあの幸せのもとみたいにこう思って、うん、まあ、書かれているということですとか、あとその、まあ、お父様のご趣味の中で、あの漁をされていた、あの狩猟ですねをされていたというのが、まあ、一つご趣味になっていた関係で、堀先生のお家にはあの当時としては珍しいあのポインターですとかシェパードですとか、そういうあの犬があの飼われてたんですね。
いわゆる猟犬ですよね。
そうですね、はい、でその中のシェパードのあの名前がヒーザーっていう名前だったんです、
かっこいいじゃないですか
と思うんですよね。私も、わ、かっこいいですねっていうふうになると、その下をよく見るとですね、この名前の由来はあの久間里先生が病院にあの医院に出かけるときに、まあ、人力車お迎えが来て、うん、あの乗るんですけど、その膝掛けがあのそのヒーあのその犬の、あの、はい、毛とあのよく似ていたということで、その膝掛け、ヒーザ、膝掛けというのですね。
なんかすごいユニークなというか、お茶目な命名の、ね、
そうですね、
そういう、ね、由来、
はい、はい、父のあの人力車の膝掛けからヒーザーと命名というふうにこうちゃんとこの写真あのそのヒーザー可愛らしいあのワンちゃんの写真の下に、まあ先生自身がですねこう記録されてるんですね。
うわ、なんか素晴らしいコレクションですよね。そういうのも全部ねできれば見せていただきたいな、
ファイルが本当にすごくて、
そうですよね、
ですので、はい、もう本当に趣味でということで、あのご子息のあの方にお話をお伺いすると、もう幼い頃あの休みだって言うとですね、うん、お墓行くでとか、無縁仏にあのそういう郷土 の、
はい、
あ の、 おなあの名前が残ってる人が無縁仏の中にあるかもしれん、お墓行くでですとか、
うん、調査に、
はい、お寺行くであ
ちゃ
子供が好きなところは一切連れて行ってもらえなかっ た、
は
たみたいな、はい、
あの
そういうふうな、
うん、そうなんですか、
はい、
でも今その息子さんがね、はい、お父様の思いを継いで、
はい、
ね、
そうですね、文化協会でも、はい、ご活躍を、はい、されていらっしゃいます。
嬉しいですですよね。そんなあの堀内先生もね、膨大なコレクションの中でも、はい、やっぱりちょっとお気に入りみたいなものとか、
あ、そうですね、
たんですってね、
はい、いくつかお気に入りのものがあるんですけれども、うんうん、その中の一つにあの江戸時代に恵比寿屋という呉服屋さんがあったんですけれども、はい、その呉服屋さんのロゴマーク商標になっていたその恵比寿の、うん、あのまあ、ちょっと意匠化されたマークがあるんですけれども、はい、そのマークが施された杯ですとか、あとそのマークを描いた掛け軸ですとか、刺繍になっているものですとか、でその恵比寿屋さんがすごく繁盛していたので、その繁盛していたというあのにあの浮世絵ですね、うん、そういった一連のシリーズをシリーズ、まあ、関わるものが、まあ、全部こう集められたということで、はい、うん、まあ、その恵比寿屋さんのその資料とてもあの大好きだったんですね。
じゃあしょっちゅうそれはコレクション展に、
はい、そうですね、はい、
登場する
ということで、はい、自慢にされていたんですけれども、
今年の展示、はい、宝船、これはどんなものだったんですか、は
い、そうですね、あの宝船っていうのはあの良い初夢を見るために枕の下に敷かれた、
はい、
船の図 の、 あの紙ですね、うん、なんですけれども、その宝船もやはりあのその船に七福神が乗ってくるというのが、あの江戸時代からあの始まりますので、
はい、
あの堀内先生のコレクションにもその宝船がたくさん 集められてまして、大体700枚ぐらい宝船集めてらっしゃるんですけれども、はい、その中から、宝船の資料をですね、今年 の, はい、お正月にかけて展示したというのが今年の展示になります。
本当にいろんなものがありますからね、来年はどんな展示になるのか、はい、とても楽しみですよね。
ありがとうございます。はい、
ぜひぜひ、予定に入れといていただけたらなと思います。はい、その他も、本当にいろんなことをやりになるんですよね。
そうですね。ね、はい。
節句の人形、都の技、人形を彩る、美しい装束。これが3月の5日まで。はい、そしてミュージアムトークが、3月1日の日曜日の午後2時から行われます。はい、そして同時開催されているのが、酒資料室の展示で、お酒の商いし。
そうですね。江戸から現在にかけ、江戸時代から現在にかけての、その、お酒をどうやって、販売してきたのか、というようなことをご紹介してるんですけれども、例えば、江戸時代の問屋さんから送られてきた手紙ですね、はい、ここにお酒を売るためにどういうことをしていたのかということがですね、読み解かれていますので、昔の人も今の人間人もですね、お酒を売りたい、こういう工夫してますよというのは変わらないんだなというのが
いろんな営業かけてたわけですか。
そうですね、江戸でこうお酒を保存するのに、もう保存する倉庫をですね、頑丈、とてもいい倉庫を建てたので、はい、夏場にもお酒の温度が上がらないので、
それすごいじゃないですか。
は
い、
それうちのお酒はいいですよみたいなことを書かれているような、いい保存をしています、うちはみたいな、そういうお手紙の内容ですとか、といったことも展示していますし、あと笹部桜コレクションの資料室の方はですね、戦後80年ということで、はい、笹部さん自身はですね、大阪で住まわれて、大阪の中心で住まわれていたんですけれども、戦火が激しくなってくるので、笹部さん自身は疎開しなかったんですけれども、資料を疎開させてるんですね。で、その資料をですね、武田尾の山に疎開させるんですけれども、疎開させた資料がどういうふうなボリュームがあるのか、1回につきどれだけこういう、大きな掛け軸の箱なんかも運んでいって、そういうボリュームが分かるような展示にもなっていますので、
そうですか、
はい、そういう展示も、はい、3月の5日までになっていますので、
ね、ぜひお出かけいただきたいですね。はいはい、それから酒蔵館のガイドツアーというのもありまして、はいはい、これが21日の土曜日、22日の日曜日、23日の月曜日祝日、それから28日の土曜日、はい、いずれも午後2時からということで、
はい、だいたい40分ぐらいなんですけれども、はい、酒蔵館の蔵の中をですね、ご案内するというツアーになります。はい、
これも興味深いですからね、
ぜひ、
はい、なかなか普段はね、見せていただけない場所ですものね。
酒蔵館自身はですね、公開、もちろん展示は、展示室というか、展示エリアなんですけれども、ご案内付きで、ガイド付きで見て、
ガイドツアーというのが、これが、
そうですね、
売りですね。
はい、はい、ガイド付きで見ていただくというのがですね、はい、このガイドツアーになります。
ぜひ酒ミュージアムのホームページ、インスタグラムなどでね、情報をゲットしていただきたいんですが、
はい、お願いいたします。
この酒ミュージアム、阪神西宮駅から南へ歩いて15分、倉掛町にあります。開館時間は午前10時から午後5時まで、入館は午後4時半までです。そして毎週火曜日がお休みということですよね。はい、入館料は一般500円、小中学生は250円です。そして次回の酒ミュージアムさんの登場は偶数月の第3金曜ですので、4月の17日、17日となります。向山芽さんをお迎えして、桜の名所と笹部慎太郎と題してお話を伺っていきます。向山先生のね、メッセージもお待ちしていますので、どうぞどんどんお寄せいただきたいと思います。そして第4金曜日、来週は月替わりでゲストティーチャーをお迎えしています。2月27日来週はクセマルファームのクセリョウさんをお迎えして、農業についていろいろ教えていただこうと思います。農がもっと
と身近であるための活動と題してお話を伺っていきます。どうぞお楽しみに。ということでね、今日はもう本当に今年度のは終わっちゃいましたので、はい、今からどうぞとは言えないんですけど、はい、本当にでもこの堀内恵比寿コレクションっていうのをお話を伺ってるとなんか楽しそうですし、見せていただくだけでもなんか服が舞い込んできそうですよね。
そうですね、本当に恵比寿コレクションというふうにこうなってますので、こう恵比寿さんのものばかりかなというふうに思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、中身はですね、郷土史のものもあれば、はい、そういうふうな医学の歴史ですとか、あと先生自身がですね集めたファイルですね、写真ですとか、はい、そういったものも本当にこまめにまめに、はい、集めて整理されてらっしゃるものが入ってますので、
ね、西宮のいろんなことがよりよくわかるような、はいね、そんなコレクションでございますので、来年はぜひ、はい、先の話ですけれどお運びをいただければと思いますということで、酒ミュージアム、本当に日本酒と桜の博物館はここだけですもんね。
そうですね、はい、
西宮の誇る酒ミュージアム博士課記念酒造博物館の今日は館長の壇上原沢さんにいろんなお話、もちろん恵比寿コレクションを中心にお話を伺いました。本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
またぜひお出ましをいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。というわけでお届けしてまいりました西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた来週。